頭ばっかりなんで、ちょっと挨拶する前なんですが、一応、挨拶をします。時間が来ましたので。第2回というのは、昨年のちょうど今頃10月、昨年は、10月の末だったんですが、第1回、国際シンポジウムをやりました。その時のいろいろな発表とか成果は、他の国に置いてある冊子および地域研究センターのプロジェクト報告集に書いてきました。それと本日は第2回ということで、できれば歴史的に、この問題、東シナ海周辺の女性の信仰と、それから、言葉としては抜けてしまいましたけど、女性の差し活動、これはイコールではないわけですね。これが大きい問題かもしれません。それを、歴史的に考えてもらおうと思いまして、だいぶ前から、3人の先生にお願いしておきました。高梨さんは我々のフリーメンバーですから、ほとんどの方はご存知ですが、少し、韓国の李先生、と中国の張先生を紹介しておきます。李先生は、木工大学という、木工というところが全羅南道の古い港町です。そこの東商文化研究所で、しかも我々のものと、我々がやりたいと思っている東シナ海周辺の文化の地域とちょうどいいところをカバーしている、そういう若い研究者ですが、特に、半年以上前に、このテーマについて少し、調査も起こし、また今までの文献も整理して、いただきたいと、頼んでおりました。その成果は多分日本人にすると7、80枚ぐらいの論文だと思いますが、送ってくださいました。翻訳しておりました。それと、ジョー先生もすでに、現象のさまざまな分野の歴史を文化史的、あるいはフォークラーなども利用しまして、すでに著作も何冊もある先生でいらっしゃいます。前に、福建民間信仰源流という本を今年は4年くらい前に読みまして、大変素晴らしいので、一度お会いして、できれば日本へと思っていましたが、今回、これが実現しました。特にその本の中にも書かれていたんですが、福建省の女性の生活と歴史は、我々の日本のこと、あるいは朝鮮半島のことを考えるときに非常に役に立つということが分かりました。その一端を多分、今日は報告していただけると思います。やはり、長い論文を数ヶ月前から準備して、書いてくれました。これも、前夜級を今手元に公開することができました。で、今日は基調講演という形でそれぞれの先生に、50分から1時間やっていただいて、4時20分からは1時間半以上討議の時間を作りましたので、ここで、いろいろな話、私自身が持っている問題というのもあるんですが、それをしたいと思います。非常に近いということが、我々の各国の特に女性の生活史を考えるときに、朝鮮半島の場合と、県が非常に近いということがほぼ確信のように、近づいてきました。たまたまなんですが、一つだけ日本側の文献、先月この宮本恒一さんの女の民族史という学校の本が出まして、もう皆さん、ここにいらっしゃる人は皆さん知ってるだろうと思うんですが、実は私はこの内容全部読んだことはないんですが、今度改めて読んでみまして、これ、ここに書かれていることが、 かなりの部分、朝鮮半島の南のところと重なるところがあるというので、驚いている次第なんですが、で朝鮮半島の方では残念ながらこれほど詳しくまだ知られていないことが多いようです、ね、それは昨日李先生ともちょっと話したんですが、むしろ日本の方がこの数十年前にまとめられた引き書きですが、これがいくらか進んでいる、先行しているという感じですね。嫁入りの前に婿入りがあるとかですね、まあ、こういうのは西日本では一般的であったとか、それから、まあ平気で結婚し、平気で離婚する。離婚というものを、大したことではないという考える社会があったとかですね、まあ、いろいろ参考になることがあるんですが、それから、子供一人二人いてもまだ夫の家に行かない、帰らないとかですね、でこういうことは日本だけではなくて朝鮮半島の南部にもあるとかですね、でこれは、結びつけたことはまだなかったんじゃないかと思いますが、今後大いに可能性のあるというだろうと思います。その一端は今日多分、李先生の話の中に出てくると思います。それで、まあ、10分ぐらい経ってしまいましたので早速一番最初に、高梨先生に、50分、お話をお願いいたします。それじゃあお願いいたします。